もしもし。
もしもし。
テレフォン人生相談です。
あ、はい、お世話になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年齢からお願いします。
50歳です。
50歳。ご結婚はされてますか？は
い、してます。
奥様の年齢は？
42です。
42歳。
はい。
お子さんはいらっしゃいますか？
はい。19歳の連れ子が一人と。
どちらの連れ子ですか？
神さんの方の連れ子です。
男の子ですか？女の
子。男の子の長男です。
19歳の男の子が奥様の連れ子でいらっしゃいますね。
はい。
はい、それと。
小学校3年生の男の子と、
はい。
小学校1年生の女の子。
はい。
二人は、再婚後の私と妻の子になります、
はいはい。あなたは他にお子さんはいらっしゃらないのです
か？いるのですが、ちょっともう別々に暮らしていまして、
はい。
今の妻と再婚したっていう形なんですけども。
はい、わかりました。今日はどんなご相談でしょうか？
近くに妻の方の母とお兄さんが2人で住んでまして、
はい、
私たち夫婦ちょっと共働きしているので、
はい、
妻の方の母に私たちがいない時に下の小さい2人を見てもらってまして、
はい、
ちょっと前なんですけども、私が自分の用事でちょっと帰るのが遅くなりまして、
はい、
連絡もせずにちょっと帰る予定より遅く帰ってきてしまったんですよ、
はい、
そしたらちょっと妻の方の母親が怒ってしまってですね、
はい、
それまですごく良好な関係でいたのが、まあ、ちょっと変なふうになってしまって、
はい、
でその中でちょっと私と妻の関係もちょっと、まあ、ギクシャクしてしまってるような感じになってしまってます。
なるほど、はい、
はい、で、まあ、私もその時謝ったのですが、
はい、
すごくちょっとお怒りになられて、
はい、
妻の方から結婚して10年ほどになるんですけども、
はい、
まあ、私が妻の母をいつも睨みつけているから、それをずっと我慢してきて、今日こういうことがあってその堪忍袋の方が消えたみたいな、
はい、
そんな感じになってしまって、
はい、
まあ、私自身は睨みつけるとかそんな気は全然なくて、
はい、
再婚同士なのでみんなが幸せになるのにっていうことで、まあ、相手のご家族の方にもすごく気を使って、
はい、
10年間すごく頑張ってきてつまりではいたんですね、
はい、
まあ、その中でちょっとそういう、まあ、言葉を聞かされて、まあ、ちょっとそれはないんじゃないのみたいな感じになっちゃってます。
あ、ご自身がそれはないんじゃないのと、
は
い、
あ、そうです、はい、
つまり自分は頑張ってきたしそれはないんじゃないのは少し怒ってるという意味ですか？あなた自身は、
まあ、怒ってるというのか、なんでこんなことになってしまうんだろうと、私たち家族夫婦もすごくずっと夫婦仲良くやってきて、義理の母の一言で夫婦関係がちょっとこうおかしくなってるみたいなのはちょっと納得いかないっていうのか、
はい、
で、まあ、子供を見てもらっていたので、
はい、
義理の母の方には毎月5万円ずつ子供の保育料じゃないですけど渡してまして、
はい、
祭事ごととか、
はい、
食事会とか、まあ、そういうことは全部私が支払いをしてきたりして、そして義理の母の方の息子ですよね、
はい、
妻の方のお兄さんがある日20万円を貸してくれっていうことで、まあ、うちの方から20万を貸したんですよ、
はい、
そのお金も返してもらってないし、僕自身は家族がうまくいけば、まあ、20万円ぐらいっていう気で入って、まあ、そこを問い詰めることもずっとなかったんですけど、
はい、
まあ、こういうことがあると、こっちはそういうことまで一生懸命やって、10年間にらみつけてきたとか、
はい、
そういうことを言われるのは、ちょっと、それはないんじゃないのみたいな感じになっちゃって、今、納得がいかないっていうような感じになっちゃってるんですよね。
あなたにとっては、自分はやることをやってきたと思っているし、
まあ、必要以上のことをしてきたと、
あ、必要以上のことをしてきたとも思ってるんですね。
思ってます、はい、
はい、
で、まあ、私が夜中に出て昼に帰ってくる仕事なので、
はい、
家の家事とか夜の食事とか洗濯とかそういうことも全て、まあ、10年寝る時間を惜しんでずっとやってきたので、ちょっとこう気が抜けてしまったみたいな。
あ、なるほど。
なんでここまで頑張ってきたのになんでこんなことになっちゃったんだろうなっていう。
なるほど。
ちょっと今、はい。
お母様にとってはおそらく、そのことがきっかけなだけで、はい、ずっと何かあったわけですね、は
い、
おそらく。
そういうことだと思います。
義理のお母様ね。
はい。
それは何か知ってるんですか？
何もなかったと思うし、逆にこっちの方が向こうのことをすごく助けているっていうことのが多かったような気がする。まあ、そこちょっと僕私思い当たるとこないので。
なるほど。
だから私としては義理の母がいなくても生活できますし、夫婦二人で家族のことをやっていくっていうのは私の理想なんですけど、妻の方は義理の母がいないと私たちは困るみたいな感じになってしまっていて、
今日これご相談どこにしましょうか。
母との関係を回復するのが難しいんで、妻と二人でやっていくにあたってどうやって妻の方を説得すればいいのかなみたいな。
ああ、そちらですか。
はい。
わかりました。今日は弁護士の中川淳先生にいらしていただいていますので、はい、この状況の中で妻とどのように二人でやっていくかというようなことをお話しいただくのでよろしいでしょうか。
あ、わかりました。お願いします。はい。
はい、こんにちは、中川です。
あ、よろしくお願いします。
その引き取りに行った九段の一件で、
はい、
それ以来お母さんとの関係まずくなって、奥さんともギクシャクしてるというふうにもおっしゃってるんですよね。はい、今奥さんもはっきりと怒ってるんでしょ。
まあ怒ってるというのか、とりあえず母親のことは怒りが収まるまでほかっといてくれっていうような感じです。
ほっといて私たち二人で頑張りましょうっつってんの、
はい、それでいいとは言ってないですけど。
そこなんですよ。いいとは言ってないっていうのはどういう状態なんですか。うん、
妻の方としては私と母親はもう一度仲良くしてもらって、みんなで今まで通りやっていきたいっていうのが本音だと思うんですけど、ちょっと僕はそれは無理なんだよねみたいな感じですかね。
あなたはね、義理のそのお母さんとは縁は切りたいと。
そうです。
こんだけやってやってんのに、
はい、
なんじゃいっていう思いがあって、
はい、
まあ、だからで母親で縁切って、はい、俺と一緒に二人で頑張れようやと。
そう、
うん、そんなもん嫁さんうんって言うわけねえじゃん。
そうなんですかね。
当たり前じゃん。あなたさ、さっきの話とっても不思議なんだけども、
はい、
10年間あったんでしょ。
はい、
たかだかね、はい、帰る予定が遅れてその連絡がしそびれて、
はい、
そのことだけでさ、
はい、
関係が壊れると思う。
まあ思わないんですけど、相手の方がそういうふうに思って。
だからそれまでにそれなりの予兆はあったはずなんですよ。
はい。
先ほどとっても気になったんだけどね。
はい。
母親には月々5万円を渡している。
はい。
歳児についても私が全て負担をしている。
はい。
義理の兄貴にも金の無心があったのに応じてやってる。はい。これだけのことをしてやってやっている。
はい、そういうのがまあ態度に出とったっていう可能性もあるとは思うんですけど。
可能性どころか相当にあるんですよ。
はい。
あなたはっきり言ってあんまり好きくないでしょ、そのお母さんのこと。
まあ好きくないっていうのか、結婚当初の時から歓迎されてないっていうのか、そういうのはあったと思います。
歓迎されてない。
はい。
嫌われてたの。
まあ嫌われてたっていうのか、最初の結婚の挨拶とかあるじゃないですか。
はい。
その時にここの場所でじゃあ一緒に食事もしましょうっていうことで、
はいはいはい、
義理の父は来てくれたけど母は来てくれませんでした。
最初がね。
そしてまだ結婚する前なんですけども、はいはい、玄関先で私バツイチの男がなんでうちの娘と、
はい、
今の長男ですよね、
はい、
まあ、連れ回すんだっていうことですごく問い詰められたこともあって、
うん、
お付き合いをさせてくださいっていうことで、
うん、
頭を下げたっていうこともありました。
うんうん、
まあ、自分の中ではお母さんは私のことを歓迎してないんだなっていうことで、
うん、
妻と結婚するときに、
うん、
お母さんのこともあるんで、
うん、
私と結婚した以上はみんなで楽しくやっていけるように、まあ私も頑張るぞっていうことで話して今日まで来てますね。
うん、で頑張ったの。
義理の父が亡くなる前に、うん、がんを患った時も、うん、ある温泉が体にいいっていうことで、
うん、
じゃあそこへ月に3回温泉入りに連れて行こうっていうことで頑張ってきましたし、
うん、
母の方もまあ大病を患って、
うん、
良くなってきたんで一緒にじゃあ旅行行こうかっていうことで一緒に連れてったり、まあ私も正直言って義理の母に少しでも認めてもらいたいっていう気でこの10年間は、
うん、
まあ、やってきたと思っています。
うん、
それがそのことでこういうふうになってしまうのも私の中でもすごく残念っていうのか。
残念なんね、うん、今おっしゃったお話を聞いてるとそれは努力はされたんだろうけど、
はい、
ただねものすごく自己中なんだよ。 客観的に言えること、月にこれだけの渡してる、何をしてる、奥さんとお話になってる時でも、
はい、
おそらくそのセリフが出てるんだと思うんだけども、
はい、
俺はお母さんにこれだけのことをやってきてるんじゃないかと、
はい、
俺はこんだけのことをやってきてるのになんで認めんのやバカ野郎みたいな、
はい、
そんなアホな言い方したら俺は奥さんはついてけへんわ。説得どころじゃないっすよ、あんた。自分でぶち壊してんだもん。つまりね、何が正しいとか正しくないなんてことないんです。要するに、人とできるだけ心開いたコミュニケーションを取るということは、理屈ではないのですよ。自分のね、分かってもらえない。でも自分は分かりたいと思う。という本気度があんのかいなと。そこでね、彼女が大事にしている母親であれば、
はい、
その彼女を大事にしたいと思うのであれば、その母親を含めて彼女に分かってもらうという努力をしない限り、奥さんを説得する方法なんてありっこないじゃん。
ごもっともなご意見だと思いますけど、だからそれにあたって義理の母と私の妻と私で3人で話するには、じゃあどうしていけばいいのかな、
あのね、話し合いしてもダメだと思う。
はい、
例えばあなたが、
はい、
めちゃくちゃ極端なこと言うよ、
はい、
今お母さんのとこ行ってね、
はい、
あなたの頭の中の全部取っ払ってよ、
はい、
土下座して本当にお母さんごめんなさい、私が本当に鈍い男なもんやから、
はい、
お母さんのことを傷つけてきたことがあったように思うと、
はい、
私はまあこういう人間やから、
はい、
どこまで気がつけるかわからんけども、
はい、
もっぺんやってみるから、
はい、
お母さんお願いできんやろかって、
はい、
そういうことやれる、あなた
やれるっていうのか、果たしてそこまでやる必要があるのか、
いやだからよ、いやあなたが奥さんとやっていきたいと思うんであればそこまでやるしかないということなんです、今の状況は。
先生の言葉聞いて、見直す部分もあったと思うんで、今後に生かしていきたいと思います。
はい、じゃあもうこの程度にして、田中先生交代しますね。
はい。
ちょっと私がよくわからないのが、
はい、
あなたは偉そうな態度になってしまうということに対して直そうという気はないんですよね。
偉そうな態度を取ってるつもりもずっとなかったんですけど、
うん、取ってるつもりがないということを直したくはないのですね。
それが態度に出てるっていうのはどういうのかっていうのは自分ではちょっとわからないんで。
そうですよね。だから何が悪いんだろう、はい、なぜお調べになろうとしないんですか、うん、一番の簡単な解決法があるんですけれど。
はい、じゃあ教えてください。
一番近いのは奥様でありお母様です。そのお二人に、
はい
はい、僕は何が悪いのかがわからないので、
はい、
どんな悪いことがあるとあなたたちが感じた時にすぐに教えてもらえますか、具体例をいつも教えてください、なぜなら自分は何が悪いのかがわからないのですとあなたは言うべきですが、
はい、
それを言えますかって中川先生もこれ同じ言葉ではなかったですが同じような種類で聞いたのですが、今回のことであなたがどうするかはもうあなた次第です。
はい。
あなたが自分のことを客観的に見れるようにならなければいけないのに、あなたはそれをしたくありません。なぜならやる必要がないと思ってるからです。
はい。
人が自分の気持ちがわかるべきだ。人が自分のやりたいようになるべきだ。
はい。
自分はなぜならばやるべきことをやっている。
はい。
このことを反転させない限り、ずっとあなた自身はこのままだと思いますが、あなたはその必要がないと思ってらっしゃるので。
わかりました、まあ、ちょっと自分なりにいろいろ悩んで考えてみます。
そうですね、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました、はい、失礼します。